レディオ 2.4K。
はい、始まりました。レディオ 2.9 で MC のジョニーですけどもね。いつもこれ9時から始まるんですよ、収録が。毎週水曜日からの9時から始まるんですよ、夜の9時ですね。業界用語的に言うと21時ってね、てっぺん3時間前なんて言うと、9時ねってわかるやつね。で、それで、始まるんですけどね、今日はちょっと10分押すんですいませんって言ってたんですよ。で、それなんでだって言ったら、大ちゃんとちょっと映画見たんですよ、今日。昼からイヤーオブザドラゴンって映画見てて、でそれ夕方から見て、でそれが夜終わって、で終わったの7時半ぐらいだったんで、それでハンガーって映画見出したんですよ。トニー・スコットって、ビバリーズコップとトップガンの、ビバリーズコップ2とかトップガンの監督さんのやつ見たんですよ。でそれが終わったら大ちゃんとちょっと評価についてバトっちゃいましてね。それで時間が押して、今ですね、収録の時間がスタートしたのが10時40分と。なんでこれ巻きで行かなきゃいけないですから、もうそろそろねエンディングに行きたいなというふうに思うんですけど、でも今日こそは長く喋りたい。いやで、まあそれで話になったのが、ハンガーって映画がね、その評価が僕はすごく好きなんですよ。で大ちゃん嫌だって話で、でなんで嫌なんだってとこから、まあなんでいいんだってとこから話すんですけど、お互いこうその映画についての話ならいいんですけど、だんだん話がこうちょっとずれてっちゃいますよね、どうしたってね。やっぱね、これやっぱ好きという嫌いっていう人がいた場合って、やっぱそれって不毛な議論しか生まないんですけど、やっぱもう始まっちゃったらこれ取り返しつかないじゃないですか。まあ、喧嘩って大体そういうものかなというふうに思うんですけど、で、まずその評価はいずれ話すとしても、結局そしたら、まあ僕が言いたいのは、この映画ってなかなかあんまね、そんな一般的に、まあ一般ってどこ持ってするかということはあるにせよ、あんまりそのハンガー見たって話は聞いたことないしっていうことを言って、でそしたら俺が、だからあんまりね、その広める自信というか、この映画好きって言いづらいっていう感覚もあるんだっていうわけで、そしたら大ちゃんなんでそこで諦めるんだって話になるわけね。ツイッターとかで貼れば広がるじゃないかっていうわけで、広がる可能性だってあるだろうって言ったら、いや俺そこまでの映画熱ないって言ったの、映画っていうジャンルに対してですね。でで、いや嘘つけっていうわけ、いや好きじゃないか映画をって話になったわけ、いやーって言ったんだよ。多分そういうとこで、あんま興味ねえんだって思う、ジャンルに対して、映画っていうものに対してね。でだから詳しくないし、なんか技術的なこと勉強すればいいじゃないですか、いくらって。でも全然しないじゃないですか。でスタッフのこと調べたりってこともしないじゃないですか。だから俺は多分自分の興味の範囲内でしか映画ってものにないと。そして大丈夫、じゃあ大衆批判するなっていうわけね。でも大衆批判もやっぱしたいんだと。で制作人の批判もそれはしたいんだと。やっぱ良くないことは良くないって言いたいと。で結局なんでじゃあね、それ広まってほしいと思うんだって話になったっけ、大ちゃんが俺に対して。いやそしたら俺が単純に先鋭的な表現見たいからだって言ったんですよ。俺が見たいからだって言ったんですよね。それはなんでだって言ったら、ピーター・グリナベって監督さんいますね。この人だってね、別にまあ知ってる人多いと思うんですけど、その人の短編集があるんですよ、ツタヤに。でも VHS でしかないわけ、置いてない、渋谷のツタヤの話ですよ。全部調べりゃいくらだってあるか分かんないけど、だからその程度なんですよ、調べたいって言ったって。で会った時に、あピーター・グリーン短編集だ、パッと手に取れる。で市川純の大阪物語が VHS だけじゃなくて DVD でも見れる、あじゃあこれで市川純の仕事全部終えるって言いたいだけだって言ったわけだから、そういった意味で俺はこういったね、先鋭的と、俺はこのハンガーって映画を捉えるんだけど、こういう先鋭的な表現が広まってほしいって言ったわけで、昨日なんで今日長くやりたいかって言うとですね、あれ見てきたんですよ、また最新映画レビューね、君の名前で僕を呼んでを見てきたんですよ、昨日。で、すごい、みんな見てるでしょ、大絶賛してるでしょ、面白くないから見に行かない方がいいと思うんですよ、この映画は。ね、なんでだって言ったら、別にゲイっていうかバイセクシャルの子ね、男の子同士が別にセックスするってだけの話ですから、で、それひと夏の経験だっつうわけ。そんなのね、誰かレビューで書いてたけど、これ別にヤオイとかそういうの詳しい人だったら別に驚くような話じゃないんじゃないですかっていう風に言うわけ。俺もだったら風邪気とかの方が全然ドラマチックで面白いじゃんって思ったんですよね。あとトーマの心臓とかの方がまだテーマとしていいんじゃねえかなと。まあまあ評価はいろいろあるでしょうけど、別に僕は 同性愛に対しても別にどんどんやってくれたらいいってタイプですし、だからそういった意味じゃ別に人間が人間同士で別に誰とセックスしようが興味ないんですよ、あんまり正直言えば。だからそれ淡々と見せられてもあんまり俺面白くねえなと思ったんですよ、見てて。だからまあまあその話はまたちょっとねレビューでしようかなと思ってますけども、だからいやそういうものとかあってさ、でなんかこう見ててあんま自分のこう評価って自信ないから、あんまハンガー見てくれって自信持って言えないって言ったって、先週の皆さんレビュー聞いてくださいました、アベンジャーズインフィニティウォーへの評価、僕の最高の映画だから絶対見に行ってくれって言ったの僕でしたけどね。だからまあいろんなこと思うわけですよ。だけどいやーそうまあね、だからなんつうんでしょうね、なかなか評価ってのは人それぞれだということですね。やっぱ僕にとっては美しいと感じるものも大ちゃんにとってみれば美しくないということもあるでしょうし、まあこれ逆もしかりですけどね。だからいやまあ人それぞれだなというふうに思うっていうところとで、やっぱ喧嘩になっちゃいましたけどね、ちょっと未だに引きずってくれ、なんだよってね、そこでなんで諦めるんだとかさ、ちょっと待ってくれって言ったわけ。話変わるけどね。そんなこと言ったら、あんたデモにも言ってないのに政治の話すんなとか、そんな話と似てくるじゃないかって言ったわけ。お前やってないから言うなとかっていう風に聞こえるからやめろって言ったわけ。で、あと、俺ね、やってないって言ったって毎週やってると3本喋ってんだって言ったわけ、俺ね。誰も聞いちゃくれないよ。でも、俺思ったんですよ、本番前に。映画への熱がないから僕のレビューって伸びないんだろうなと思ったんですよね、こう。適当に見てますからね、口上げて、やーって言って見てるだけですから、何見たって面白いって思ってんですよ。だから、なんか、こう強い情熱みたいなものがありゃいいんでしょうけどね、もう今すぐ映画自分で撮っちゃいたいとかっていうふうに思ってしまえばいいんだけど、そこまでのものじゃないんでしょうね。いやー、やっぱあれですね、アントニオ・タブッキの話じゃないですけども、他人の話ってのは自分を知りますね。はい、あ、なんだ、これなんだ、この結論ね。あんまり、いや、とにかくですね、まあそんな感じでですね、あと、先週ね、俺はアベンジャーズ一生懸命撮った、愛情ない男か、ほら、撮ったつもりの話です、話進めていくときありますね。それこそ、よく言うのが、富野は俺の友達だろうんですね。俺がこんなに見てるんだから、いやこんなに愛情を持って見てるんだから、いや大した愛情じゃないよね、そう思ってしまう瞬間があるってことだね。きっと富野さんだって俺のことを認識してるはずだって、危ない話たまにするじゃないですかね。でそうするとだから、あの人は俺のこと知らなくても俺あの人のこと知ってるから、俺あの人に言いたいこといろいろあるってね、見てた当時ね。でこの間でデートしたんですよ、女の子とね。でちょっとこうあそこ行ってましたね、六本木の写真展見に行ったんですよ、ウィリアム・クライン、あれあるじゃないですか、三宅一生さんが作った六本木ヒルズにデザインフェスタじゃないや、デザインカーニバルじゃなくて、ほら2121デザインなんとかあるじゃないですか、美術、あそこ行ってきたんです。でそこでウィリアム・クライン見てきたんですよ。で僕はでそして写真家も詳しくないから、あと展示してあるのか石川直樹さんしか知らなかったんだけど、で見てていやいいなと思って見てたんですよね。でその女の子と喋ってたら、その女の子が私ハリウッド映画見ないんですって言うわけ。俺がアベンジャーズすごい面白かったよって言って、私ハリウッド映画見ないんですよねって言われて、で映画話ずっとしてたらしいんですよ。でそしたら帰り際にジョニーさん、ラジオの URL 教えてくださいねって言われたわけ。絶対教えらんねえと思って。絶対教えらんねえ。ね。先週の再放送しましょうか、一周ここで。ね。一周すると、冗談じゃねえよ、アベンジャーズ。俺たち一生懸命作ったよ、本当に。丹精込めて作ったよ。それを何？ハリウッドだから見ねえとかってバカ。そんなやついいよ、見てくんなくて、うるせえな。こっち一生懸命やってんのに、俺たち一生懸命やったんだから、ね。見た上で判断してよ。絶対いいって言わせるからって言ってたじゃないですか。絶対もう鼻から見ないっていう子にはね、ちょっとこの放送はちょっとあんま聞いてほしくないなと思って。そうなんですよ。いやまあだ、言葉気をつけてくださいよ皆さん、本当にね、敵作りますからね。僕ねこのラジオ昔頑張って宣伝やってた時に、何人友達なくしたか分かりませんよ、この放送を聞かれたことによってね。だからちょっと言葉気をつけようと思って。まあ、とにかくね、今日はまたね、映画の話したいんですよ。最近もう映画、シネマボーイですから、まあ、その割にもうちょっと見れるんじゃないかというところもありますけども、トライアンユンとか相変わらず見たんですよ。先週ね、青いパパイヤの香り、見事に積みましたけどね、あんま感想出ませんでしたけど、でも、 今回また見ましたんで、そんな話もできるやなと思ってるんですが、まあまあ、とにかく言ってみましょうね。というわけで、今日もですね、レビュー盛りだくさんの、内容になるかなと思いますんで、ぼちぼち行きたいと思いますね。というわけで、続いては、レビュー 2.5 キロ in the house。
新しい情報、それは常に我々の身近にあるもの、身近にあるもの、レディオ 2.5 キロ。
はい、というわけで、レビュー 2.4 キロですけどね、まあ、最新の映画表は大体喋るので、喋っとこうということですね。ネタバレ全開になるかなと思うんですが、まあ、それちょっと勘弁していただいてということで、まず今日の1本目はですね、監督さんが、ちょっとすいません、これリストと変わりますけど、リスト提出するんですけど、今日、一応こんな内容のね、もの喋ろうかなと思ってますんで、ってことをこうね、スカイプの、こう、チャット欄に貼り付けるのは僕の仕事なんですけど、本番前。で、今日の1本目はですね、ちょっとそこから変わるんですけど、監督さんが、ルカ・グアダニーノで、主演が、ティモシー・シャラメと、アーミー・ハマーで、君の名前で僕を呼んでですね、はい、2017年の、アメリカ合衆国フランスイタリアの合作ですけども、青春映画というジャンルに一応なるのかな、ウィキペディア的にはですね、でもこれもう話題ですからね、もうみんな見に行ってるんですよ。でこれもね、僕も横顔見て絶対見たいっていうふうに思って行こうということに決意してですね、僕が住んでる地域だとですね、だいたい横浜の上岡というところでちょっとやってるんですけども、でそこでちょっとじゃあ見ようと思って、5月1日ですね、に見に行ったんです。安い日でしたからね。でそこで見に行ったんですが、これお話がですね、1983年の、イタリアが舞台でして、でそこにエリオという17歳の男の子がいるんですね。でその男の子のお父さんが教授かなんかやってて、それでなんつうんですか、なんつうの、来るんだよ、生徒が、アシスタントが来るんだ。でなんつうの、博士課程として毎年来るんですね。で、そこに来るのがオリバーっていうアメリカから来たアメリカ人の男の子がやってくるんですね。で、その男の子と、エリオとオリバーが、まあ、こう、お互い好きになって、ちょっとそういう同性愛の関係になっていくというお話なんですね。で、まあ、これはもうすごいキュンキュンしそうだった。で、僕はもうその、同性愛を描いた映画ってのは結構好きなものが多いんでね。まあ、昔で言えばアナザーカントリーだとか、まあ、もう、多分、すごく好きな人も多いと思うんですよ、アナカンは。アナカンとか、あと、モーリスですね、ヒュー・グラントの。これももうどんだけもう俺のために作ってくれたのかって、僕はゲイじゃないんですが、人を思う気持ちっていうところで、もう本当によくわかると思ったんです。で、もういくら上げても多分切りないと思うんですよね。そこそこゲイリー・オールドマンが出たフリックアップだったかなっていうのも、ちょっとこうゲイの2人の関係性を描いた映画でしたし、まあそのテーマにがっつり寄らなくても、例えばベルベット・ゴールド・マインだとかもそういうニュアンスあったですね。とかあとヘドウィッグ・アングリー・インチですか、あれとかももう好きですから、タイトルよく覚えてないんですけど、でも見た時にすごく良かったっていう印象は強いんですよね。まあ他にも多分細かく挙げればいくつでも出てくるかなというふうに思うんですけど、最近ツタヤさんでね、真夜中のパーティーっていうウィリアム・フリードキンって、エクソシストを撮った監督さんが、エクソシストの前に撮ったやつかな、フレンチコネクションとかに前に撮った真夜中のパーティーという、ちょっとこのゲイの、男性がこうちょっとこうパーティーでみんなでなんかこういろんな話するみたいな映画がこうまたね、最近また再販されたみたいですけど、あんまそれ印象ないですけどね。でもまあなんかゲイものってまあいくらでも出てくるんでしょうけど、すごくなんか感動したっていうの、今タイトル5本ぐらい、最後のやつなんかタイトルあやふやですけど、いつもあやふやになっちゃうんで、いいなと思ったのあったんですね。あとあれだ、アンディのさ、ウェディングバンケットとかもそうですね。あれなんかもいい話だなと思ったね。いい話だったってことは覚えてるのね。でもね、ブロックバックマウンテンとか普通に見たですよ。なんだかなと思って見たんだけど、まあまあまあね。で、そんで、だから期待して見たんです。見たんですけどね、これあんまね、その、評判がすごくいいんですよ。いいんだけどね、そんなに僕は買わないな。さっき、オープニングの方でもちょろっと喋ったんですけど、別にただ2人が恋に落ちるってだけの話だって単純に見ちゃったんですよ、俺。で、まあ、そういう見方いいかなと思うんですが、だから、そこに何か社会性みたいなものって特にないですね。強いメッセージ性とか。例えば、モーリスとかだったら弾圧されるぞとか、あと、アナザーカントリーってのは、その、寄宿舎というんですか、 あそこで起こるこう恋愛、恋愛というか、まあ、同性愛の関係。まあ、そこだが一番強いテーマじゃないのかもしれないけど、一つの要素として入ってくるって感じかなとも思うんだけども、あの、寄宿舎の中でのそういう、まあ、関係性みたいなところを描いてってとこだったんだけども、そこにもやっぱ秘めたる恋みたいな風にこう、まあ、なるわけですよね。ならざるを得ないわけだ。こう、二人だけが知っているとか、もしくは、ある程度、あとゲイっていうとあれだですね、この間見た、フランシス・ベーコンの伝記の愛の悪魔ってのもすっごい良かったですね。あれはいい映画でしたね、あれもね。まあまあまあ、でもまあ、あんまりオープンできないよというイギリスなんかだと、当時は多分捕まったっていうモーリスぐらい、多分20世紀初頭、もう少し経つかなぐらいだと、やっぱ何やってんだっていうことで、まあ、逮捕されちゃったりとかね、こともあったかなということもあって、社会性みたいなすごく強く帯びる作品が多かったかなっていう印象強いんです。あとブエノスアイレスも映画、いい映画でしたね。あれもいい映画ね、懐かしい。あれもドキュメンタリーみたいね。ほんとまだ見てないけど、だから、で、今回は、さっきも言ったように、強いメッセージ性ないですから、本当人が人を思うということなんですよね。で、やっぱ、初めてのセックスとかさ、まあ、エリオット、ほぼネタバレ全開喋りますけど、多分ね、映画進んでね、どんぐらいだろうな、まあ、全部で130分の映画なんだけど、1時間ぐらいまでのとこまでね、多分、二人が、直接こう、お互いのこと好きだよって認識するっていうシーンは結構やってこないんですよ。で、実にこう、のんびりした映画ね、そういった意味で時間の感覚っていう点じゃね。で、まあ、エイリーをなんか途中で女の子とエッチしてみて、で、それでエッチして、なんだかんだ君のこと好きなんだ、いや、僕もなんだって話になって、まあ、このオリバーとこの、エッチするわけですけど、でも、これね、まあ、1983年イタリアっていうとこも一つのミソなのかなと思うんだけど、イタリア映画って多分僕あんま強いジャンルじゃないんだけど、多分こういうひと夏の恋愛ものを描いたものって結構あるんじゃないでしょうかね。エロティックに割とセックスと絡めてっていうものって。っていうか、イタリア映画じゃなくてもたくさんあるですね。きっと、文学だ、映画だ、漫画だって言ったって、まあ、足立みつる読んでりゃいいじゃんっていうふうに俺なんか思っちゃうね、これ見てね。で、まあ、さっき言ったように人が人を思うということで、別にそこにゲイなんかだって別にどうだっていいよと、人が人を思うわけだからっていうふうに僕なんか見てると、だからっていう、で、ましてや、ちょっとね、エッチのシーンあたりもちょっと品がなく僕なんか見えちゃうのね。まあ、リアルっちゃリアルですよ。エリオがどうしよう、僕経験ないんだなんて言うと、オリバーがこう、大丈夫だよ、大丈夫だよなんて言ってこう、何度も話してこうね。こう、キスから始まり、こう、お互いのこう、胸を触りで、そこのこう、局部というか、陰部というか、そこにこう、お互いでこう、触り合って、みたいなことになっていくんだけど、そこの、ね、やる寸前を映すんだけどね、実際やってるとことかあんま映さないんだよね。だからそこがギリギリ線を越えないとこかな、っていうところのような気もするんだけど、俺あんま好きじゃねえな、と思ったのが、ネタバレになるんですけど、まあ、オリバーがそのエリオのその何を、そのつまりこう、まあ、ごめんなさいね、いい表現浮かばないな。まあその、うん、まあ、そのオーラルセックス的なことをやるわけですよ。なんかそういうとこってあんま見たくなくないっすか？なんかこうちょっとさ、で、まだギンギンだねとかさ、やだなって思うんだよ、俺それ聞いてさ、やだって思うんだよ、なんか聞いてて、やめてよって思うんだよね。多分、露骨に、こう、お互いね、体をこう、本当にそれこそ、まあ、お尻の穴使うわけですよね、男性同士ですから。そう言っても、ガーンとやり合ったもので、わっと、わっていうか、わあ、やったなってこう、思ったことはあったはずだけど、言葉とか、あとこう、一人の頭がその股間の方に、こう、カメラが微妙に、カメラにフレームアウトして、お互いが感じて、まだ出し、さっき出したばっかりなのにね、とかって言うのって、なんかすげえひんねえなって俺は思うんですよ。で、あとすごく嫌だったのが、エリオがなんか果物を食べる、果物をベッドの上に持ってきて、で、果物ってくぼみがあるじゃないですか。例えばリンゴみたいな。そこにこう、指を入れてってさ、そこのこう、穴を作って、それで自分でマスターベーションするとかっていうの、ほぼワンカットよ。汚ねえって俺思うんだよね。いやー、俺はこういう表現品がねえって捉えちゃうんですけどね。でもどうなんですか、男性女性って板がないけどね。だから俺からすれば別に一夏のもんだから、 興味ねえっていう風に言っちゃうわけさ、どうしたって。で、しかも、どうなんでしょう、男性女性で言いたくないけど、その5月1日私が見に行った時はですね、もうお客さん多分100人ぐらいいたかな、神岡でも多分お客さんの9割は女性でした。多分もうきっとみんなトーマの心臓とかポーノにすごく好きなんですよねとかって、風邪のとかって言ったらなんかどっと湧きそうな雰囲気勝手に感じるんですけど、それってでも違う、古いのが分かんないけど、で俺もなんかそれ見てるとあんま嫌だなと思ったですね。でこれ脚本がジェームズ・アイボリー書いてるんですよ。でこれもさっき言ったモーリスの、監督さんですね。でこの人は、アメリカ人の監督さんなんだけど、実にイギリス的な映画を撮る監督さんというふうに言われてるという印象が強いんですけど、ちょっと最近のは見てないんですけど、例えば眺めのいい部屋だとかモーリスだとか、あとハワーズエンドって言って、これ多分ねあれなんですよ、イエム・フォースター三部作って言われてるやつを撮ったやつですね。だからイギリスのこう貴族を描いた作品で結構この人評価が高い人かなという印象が強いんですが、で最近は多分ヨーロッパをこう舞台にした映画を撮ってるのかな、多分撮ってるというか制作に関わったりするのかな、わかんないけどね、ちょっとその辺研究しないといけないですけど、勉強しないといけないですけど、モーリスの方がいいですよって思ったりもしました。でも帰りいろいろ考えたんですよ。でまあ結構生々しいセックスシーンね。あ、だからね、面白いなと思ったね。さっき言った露骨に表現されてる方が全然さっぱり見れちゃうっていうところで言えば、まあ俺はそのやっぱ同性愛ではないんで、僕はゲイではないので、やっぱどうしたってやっぱ別にゲイだって何だっていいっすよっていうふうに思ってますよ。別に友達がそうであったって別に付き合い方変えるとかってことないですし、ないつもりではいますよ、もし例えあったとしたらね。だけどニホマニアックとかの方が全然僕なんかさっぱり見えちゃうのは、やっぱりそれあれって基本的にヘテロっていうんですか、異性愛が基本的にあったかなって、そこだったかなっていう。で女の人同士で結局レズみたいな感じにもなるけど、やっぱそれってやっぱあくまでそれも異性同士がやってるってところで、全然同性同士ってこととちょっと意味合いが変わってくるのかなって思うんですね、僕なんか。まあその辺も、って自分の立ち位置みたいなところもちょっと考えたりとかしたりしたのと、あとね、何さっきすごく感じたこと言うと、そう。で、彼考えたのが、社会性を帯びるんだっていう風に言ってたんだけど、これって社会性全くないんですよ。それなんでかちょっとネタバレになっちゃいます。これだからちょっと聞きたくない人ちょっと2、3分ちょっとフェーダー、音声下げてくださいね。ミュートしてくださいね。お父さんが結局この二人の関係性知ってるんですよ。で、お父さんが言うには、やっぱ美しい友情だっていう風に言うわけね。直接的にあんま二人はそういう関係だよねということは言わないんだけど、もう知ってるんだよ、それって。知ってて、それはとても美しいものだっていうふうに言うわけね。で、自分も昔そういう感覚を持ったことがあったけど、それをなんだかんだ言い訳して、確かそんなこと言うんだけど、蓋しちゃったっていうわけ。で、感情に蓋をするってのはとてもすごく悲しいことだみたいなことを言うんだよね。で、まあそれはすごくいいシーンなんだけど、だから、これってもう本当、オープンにはしてないが、もう両親ともなんとなく把握していて、もう、ある意味、こう、オフィシャルというか、まあ、もう、こう、なんつうの、それで認識されてる二人の関係性ですね。だから、ゲイだからって石投げられたりってことないわけ。でも、それはモーリスとは全然違いますよね。まあ、モーリスだけ比較する例でしたらあれだけど、まあ、今まで挙げた例の映画って多分全部秘めたる行為だったかな、というふうに思うわけさ。で、そうすると、やっぱ、社会性を帯びさせてしまうというところにも悲しさはあるだろうなと思ったんですよ。つまりゲイを描くイコール、まあ、例えばエイズの問題とかも絡んでくるんですか。ゲイ以外の人もこれは関わってくる問題かもしれないけども、例えばさっき言ったように、この映画の中でもちらっとセリフ出てくるんだね。オリバーが、エリオに言うんだよ、最後に。ちょっと、もしかしたら人によっては、君たちの両親はいいねって、すごく僕らのこと関係性、なんかこう認めてくれてみたいなこと言うんだよ。あくまでこうオブラートに包んで喋り方したかもしれないけど、僕の両親だったら多分修正施設行きだったろう、精神病行きだったろうっていうふうに言うんですよね。でも、皮肉なもんで、別に男同士だったらあれ、人間同士が別に愛情を交わしてるだけっていうふうに思えば、もうそこ社会性を見ないから僕としてはもう興味ないんですよ、映画的に言っちゃうと。まあ、普通の男女の多分恋愛だって興味ないんだと思う。普 通にひと夏の恋なんて話はもう今更さ。だから、ゲイじゃなかったらどうなんだろうなってことも逆に考えたり、なんかいろいろ考えちゃうっすね、ついね。でも、最後言っちゃうと、結局電話かかってきてオリバーから、結婚することになったんだっていうふうに言って、エリオがすごくこう、松明の火をずーっと見つめてさ、あれ、暖炉の火をずーっと見つめて、そのアップをずっと撮ったままスタッフのこう、クレジットが流れていくんですよ。俺ね、なんか最初からこの絵が嫌だったんだね。なんか、すごいクラシックの教科書があるんですよ。多分こう現代のクラシックっていうか、なんつうかこう現代作曲家みたいな人が作った曲が流れるわけで、そこでなんかお父さんが多分ね考古学者なのかな、それでなんかイタリアのなんかそういう昔の銅像みたいな写真がこうどんどんどんどん出てくるわけ。なんかもうインテリ感が古いなと思ったんですよ。なんかうーんと思ったんで、見てもほぼワンカットみたいな感じなんですよね。であとエリオが作曲好きでって言ってピアノ弾くんだけど、それもねワンカットなんですよ。つまりこの主演のティモシー・シャラメ君は本当に多分弾いてると思うんですよね。なんかそれも本当に弾いてますよっていうことをなんか証明やってるみたいな感じに見えちゃうわけ。俺はなんか意図を感じるんですよ、そこで。なんかめんどくせえっていう風に思っちゃうわけ。いやこう思う俺がめんどくさいのかもしれないけど。であとよくやったのが、必ず手前に人物がいて奥の人物にピントが合わずにそこで会話をするっていうシーンは結構あったと思うんです。カットというか、それってどういう意味がないのかもしれない。単純にかっこいいという風にやったのかもしれないけど、なんか一つ意味合いみたいなのを勝手に探ってしまって、なんなんだろうなーっていう気はしたのと、あと、まあ、最終的に言えば別にひと夏の恋なんてその辺の渋谷の兄ちゃんだってやってるんだから、別に今更映画でどうだっていう風に見せる必要はないと思うし、そんなにいいってあんま評価する必要性もないような気がしますね。必要性って言うとちょっと違うかもしれないけど、そんなにいいかなと思って、途中もう退屈しちゃってトイレ立ったぐらいですよ。ちょっとあれなんだよね、東方シネマズ神岡の水ありませんかって言ったら水ないって言うんだよ。で俺ほらちょっとお腹壊したりする時あるんで、ちょっと薬用に水飲みたいですよ。それ伝えればよかったんでしょうけど、水売ってませんかって言ってもないって言うんだよ。カルピスしょうがないから飲んでたら、俺なんかトイレ近くなっちゃってさ、途中まあいいやと思ってトイレ立っちゃいましたけど、そう。だから、それ何僕は、そう買わないですね。でも、評価見てるとね、いいみたいなんで、でもこんな映画はいくらでもあったんじゃないかなっていうふうに思っちゃうけどね。アベンジャーズの方が全然いいっていうふうに思うけどな。まあもう一回見てみましょう。これちょっと次ウーちゃんとちょっと見てみたいと思います。やっぱ同性愛者といえばやっぱりウーちゃんと僕のコンビですからね。やっぱりそれはやっぱそういうふうにキュンキュンするよなっていうふうにやっぱお互い言い合ってきましたから、やっぱそれね、まあ私もそのうーちゃんなんかも前世は男だったらしくてね、だからやっぱ今のそのなんていうんですか、あの男が気になっちゃうんだ。あ、だからいいんだ、今女だからいいんだ、そうだ。あと僕前世は女だったんです。だからつい気になる男性ができて、その僕玉的なね感じにもなりますから、やっぱちょっとうーちゃんともう一回ブルーレイでちょっと見ます。でその時またここで感想喋るかどうか分かりませんが、ちょっとオープニングあたりでさらっと言いますよ。だから夏ぐらいまたやりますね、これちょっとね。というわけで、まあ、面白くないんで見に行かなくていいと思います。多分、評価したいっていう映画なんじゃないかなって気するね。あ、またこういうこと言う、ほらな。いや、違う、なんか、そう言いたく、なんか、カメラもかっこよくないよ。ただ撮ってるだけって感じで、いいのかね。なんか、インテリの慣れの果てって感じしちゃったけどな。まあいいや。うん、というわけで、カツさんがルカ・グアダニーノで、主演がティモシー・シャラメとアーミー・ハマン。アーミー・ハマンはあれですね、コードネームアンクルの人です。だから、ロシアのスパイやったやつですね。どうかっこよかった。こっちもかっこいいですけどね。まあ、やってちょうだい。というわけで、君の名前で僕を呼んででした。はい、で続いて2本目ですがね、2本目はこれ逆にもう大絶賛の、 一本です、監督さんがですねダーレン・アーロノフスキーで、脚本もこの人書いてますが、で主演がジャレット・レトで、であとジェニファー・コネリーとエレン・バースティンでレクイエム・フォードリームですね、はい、なんですけども、これ2000年の映画ですね。だから結構前でしても約20年ぐらい前の映画になりますか。で僕はですねジャケ多分見たことあるかなっていう方いらっしゃるかなと思うんですがね、ジャケもこう目ん玉なっててギロッとしてさ、でレクイエム・フォードリームなんて書いてあるわけ、ダッサイタイトルでしょ。レクイエム・フォードリームなんてのさね、夢を葬るってわけでしょ。やだなと思って、ね、ずっと見てなかったんで、監督さんのダーレン・アロノフスキーという人はですね、ブラックスワンがやっぱすごいヒットしましたね。でブラックスワンがヒットして、ブラックスワン人気あると思うんですけど、あのブラックスワンでまあ評価高めて、まあ評価されてますね、ナタリー・ポートマン。あと、そのブラックスワンの前にはレスラーというミッキー・ロークの映画、まあこれはちょっと時間あったら喋ろうかなと思ってますけども、まあ撮って、特にレスラーのなんかも評判いいんですよ。で私ね、このダーレン・アロノフスキーという人はブラックスワン、レスラーと呼ばれると有名な作品があるにもかかわらずずっと見たことなかったわけで、監督さんとしても認識してなかったんですよ。で今日ね時間あって喋ろうかなと思ったら、マザーというのとにかく見たかったですから、で監督さん、あブラックスワンの監督さんかと思って、あのフィルモグラフィー見てもこの人ね、自分の監督作って1,2,3,4,5,6,7,7本しかないんですよ。だからあ全部見てしまえということで、一応プロデュース作品はザ・ファイターとか、あとビローってのがあるんだけど、あとアフターマスってのがあるんですが、まあザ・ファイターだけ僕見てるんですけど、プロデュース作品ちょっと全部終えてないんですけど、一応ねまだレビューでちょっと紹介してないものあるんですけど、一応全部見たんです、この人。ちょっと順番前後したりとかってことありましたが、一応だからダーレン・アロノフスキー像って僕の中ですごく確固たるものというか、僕の中の確固たるものですけど、あるんですね。で、今回じゃあ一番評判いいのレクエム・フォードリームだからなと思って、富士山の蔦屋に置いてあったんで見たんですけど、さっきも言ったようにですね、これは参りました。麻薬に溺れていく登場人物たちを描いた作品なんですよ。でまずですね、ハリーという男の子がいるんですけど、この彼はもうジャンキーなんですね。もう薬やって、で彼女がジェニファー・コネリーやってるんだけど、これマリオンというのがいるんだけど、すごい綺麗ですね。ジェニファー・コネリー綺麗ですね、やっぱ。でずっとなんか麻薬でうまいことちょっと麻薬をね少し仕入れて、それ薄めて売って、それでお金に儲けちゃうようなってことを考えてたりする二人がいるわけですよ。で、それでハリーのお母さんがサラって言うんだけど、このサラさんっていうのはもうハリーが家出ちゃってるのかな。で、一人でもう60過ぎなんだけど家に一人でいるわけ。で、ずっとテレビ見てるんですよ。通販番組みたいなやつね。それがずっとこう、何かのこう、一つ象徴のように、映画の中でずっと流れていくんだけど、そしたら、それダイエットの、なんか、やつだっていうわけ、ダイエットっていうか、そういうやつだ、なんか体鍛えてどうこうっていう通販みたいな番組ずっと見てるんですよ。で、そしたらある日そこのコマーシャルっていうか CM やってるところが電話かかってきて、あなたもこの番組出ませんかって来るわけよね。そしたらサラがもう喜んじゃって、でそしたら痩せなきゃなんないと、すごく気に入ってる服があるんだ、それは着れないって言って、痩せなきゃなんないんだけどなかなか痩せられない、ご飯我慢してもなかなか食べてしまいたいとかっていう欲求がどうしても抑えられないって言って、友達に相談したら、お医者さんに相談したらいいじゃないって言って、そのお医者さんがダイエットピルを勧めるんですよね。そしたらハリーがママ何飲んでんだいって、そのダイエットピル飲んでるって分かると、ダイエットピルなんて麻薬みたいなもんだぞって言って、このお母さんも麻薬に溺れていくって言って、ほんとね、もうこの3人がもう地獄絵図のようなその方向に進んでいくっていうのを見るっていう映画なんですよ。で、もうひどいことになっていくのね。もう映画の中も現実と悪夢っていうの境目がどんどんなくなっていくから、その、ハリーもさ、マリオンとの関係性もうまくいかず、それで相棒がいたんだね、タイロンっつうのと一緒に薬売ろうぜっていうので、タイロンも捕まったりとかしてさ、そうするともう太刀がなくなっていくわけよ。それでも薬やめられないから腕にどんどん打ち続けると、どんどんその左腕がこう壊死していくんですよ。ずーっと紫色に。 で、サラノはサラの方で、もうダイエットピルがないと生きていけない生活になって、どんどんどんどん飲み続けるわけ。そうすると、もうさっき言ったように、自分がその番組に出てると思って、その番組の出演者がもう部屋にわーっとやってくるっていう、そういう想像をして、もう すごくこう、なんつうの。でもそれ現実じゃないって分かって、もうどんどんパニックになっていくわけですよ。で、マリオの方はマリオの方で、もうハリーが立ち上がらなくなって薬手にやらないよって話になっちゃったから、薬が欲しいって言ってその体を売り出すわけですよね。だからね、この映画って何にも楽しいこと一つも起こんないの見てると、すごく嫌な気持ちになる映画なんだけど、これがさ、それともう一個体温っていうのもさ、それでこう、抗生施設みたいに言われて、薬くれってこういう風に言うわけ。みんなそれ言うんだよ。薬をくれってこうね。だから、怖いんだこの映画。でさ、さっき言ったように、こんな映画だってあるんですよ。それこそ、悲しみの待ちことだってそうだったでしょうし、トレインスポッティングだって薬ってなったとこあったでしょ。赤ちゃんが上から出てきたーってなったとことかあったじゃないですか。そんなもんばっか見てきたわけで、それこそさ、なんか90年代の映画とかそういうもの多かったような気がするし、あと、あれがそうですよね。今なんかパッと思い出したのは、ジャングルフィーバーとかもそうですよね。サメル・エル・ジャクソンが、主人公のお兄さんやってて、役中でね、それで、あまりにも立ち行かないんで、最終的にどうなるって言ったら、お父さんに撃たれちゃうでしょ。バーンつって殺されちゃったりとか、そういうこと見てたりすると、薬って本当大変なもんだってわかるわけよ。怖いわけよ。で、レクイエム・オー・ドリームなんて、夢のこう、末路とか、夢を送るみたいなこと言うわけでしょ。本当にその、主人公たちってそれぞれさ、やっぱこの一旦薬ってものとしてやっぱ夢見るわけですよね。そこそ、針やって打って、もうこれでいい生活するんだなんて言ってたけど、そんなことはとてもいかないわけですよね。で、サラだって結局最終的にどうなるかっていうとだね、最初は別にそこら辺にいるおばさんですよ。それが、病院、もう裸同然の服で、なんか、街をうろつくようになっちゃうんだから、それで地下鉄に乗って、病院に入れられて、口の中になんかこう、器具入れられて、無理やり注射打たれて、別にこう、髪だって別に普通に綺麗にしてたのが、最後もう髪も全部自分でなんか変な風に切っちゃって、白髪に染まっちゃって友達の前に現れるようになるわけですから。で、マリオンだって最初薬欲しいって体を売るでしょ、売春やっていくでしょ、それで最終的には、ああ、これでも薬が手に入ったって喜ぶようになるわけだ。ハリーなんかも悲惨だよ。左腕で切っちゃうんだから、壊死しちゃって。何にもいいことない。だからこれね、悪夢見せられて、もう薬絶対やめろよってメッセージに溢れてるわけ。結局、本人たちどう思ってるかわかんないけど、やめろやめろって思うしかないわけですよ。で、田代正史さんの話なんか聞いてもそうですよね。あの人一回捕まった後に、国会だ、ね、あれで、捕まった後に一回復帰した後に出した方が自爆っていう、そんなシャレにならない本のタイトル作ってるわけだ。でも、あの人薬ずっとやめて10年ぐらい経つけど、未だに吸いたいって言ってたりするぐらいですから。やっぱね、皆さんね、マリファナでも何でもね、マリファナまあ遊びぐらいってお話もあるけど、やめた方がいいじゃないか、今このラジオ聞きながら LSD 決めてる皆さんね、怪しい薬やってる皆さんね、ハッピーになるよって言って、ちょっとシャレにならないことになる可能性もあるわけですから、やっぱちょっとやめといた方がいいような気すんだよな。で、やっぱ別にね、かわいそうなサラですよね、やっぱ。サラの末路ってのはやっぱ悲しいんだ。薬なんかと全然縁ない生活だったわけですよ。それがちょっと痩せようと思って、ましてお医者さんからの処方で、ああ、これどうぞ飲んどいてください。そしたら痩せてきますからね。って言うと、痩せてったはずに、まだ太ってるはずだなって自分で妄想抱いちゃうとこもあったがね、なんか、まだ痩せたいの、まだ痩せたい。あの薬がないとダメっていう風になってくわけですから、怖いですよ。いや、だから、ほんとほどほどにだね。で、やっぱほら、なんつうの、こういう薬を描いた映画だからね、そんなもん見てやめちゃったらどうすんだなんていう風にね、言って、映画の言論表現をこう規制しようなんていう人もいるかもしれないけど、私は薬やめたいっていう風に思ったのが、やっぱ映画見てだ、やめようっていうか絶対手出さないぞって思ったのが、映画見てですから、これ皮肉なもんですよ。悲しみの街角で薬中毒にアルパチーノがなって、で、キティ・ウィンテッシュにへへへってなって、薬どこだよ喧嘩する二人見て嫌だなと思いましたから、やっぱね、やっぱこういうものはやっぱあった方がいいでしょうね、映画の表現としてね。でちなみに二 2009年のエンパイアという雑誌が発表した、落ち込む映画ランキングで1位に選ばれた作品だそうですね。僕もそう思いました。見てて何にもいいことねと思って、いや正直さ、映画そこそこ見てきてからね、ビビられんなその辺の表現でバカ野郎と思ってたよ。ビビったねこれは。許してください、ごめんなさいって気持ちになったんで、やっぱこれ結構衝撃作だというふうに思います。ダーレン・アロノフスキーという人は、これやっぱレクイエム・フォー・ドリームのダーレン・アロノフスキーってやっぱ書かれるだけのね、予告とかで書かれる理由よくわかりました。これは本当に素晴らしい傑作だったと思いますね。だからいや、僕君の名前で僕を読んでみるよりかこっち見た方が俺は面白いんじゃないかということを言いたいわけですね。あっちなんか別にただセックスするだけでしょ、でどうぞどうぞやってくださいよと、興味ねえよってことで言えるじゃないですか。でこっちはどうだってこう画面叩きつける、うわーってこうさ、見てて主人公たちと同じリアクションする面白さがあるよね。なんかそれって、いやーってこう主人公たちこう妄想に駆られるわけじゃない、助けてって言うでしょ。そうするとこっちも見て助けてってやっぱ言うっていうのはさ、なんか、何もそのソフトな表現だけじゃないっていう、でやっぱ衝撃作っつうんだったらやっぱここまでのことやってって言えるんじゃねえかっていう気もするね。でちなみにこのヒューバート・セルビー・ジュニアさんっていう人の、他の作品はですね、ブルックリン最終出口という作品をこの人は書いてるんですが、私これずいぶん前に見たんですけど、確かこれもね、何にもいいことないまま終わってく映画だったよね、気がするんですよ。だからこの人の、ウィキペディアちょっと簡単に書いてあるんだけど、やっぱね、なんかこう人間乱暴を徹底的に描写したこう作品のスタイルらしくて、その後、ブルックリン最終出口もそういうね、人間暗部を徹底的に描写して、賛否両論あったけど、すごいヒットしたらしいんだけど、その後も、やっぱね、極端にこう、陰鬱な作品を描き続けた人らしいんだよね。いや、でも、見てよかったなって思ったから、やっぱこの絵が勝ちだったと思うんですよ。だから、僕のね、さっき大ちゃんと評価が真っ二つに分かれた映画見たばっかりなんで、なんとも言えませんが、まあ、多分世間一般的にも評価されてる作品だろうと、まあ、世間一般どことして求めるかということは難しいですけど、でもブクログとかのこう、点数見ても結構評価高かったんで、これちょっとね、僕の拙い説明じゃなかなか言えないかもしれませんが、ハリウッド嫌いだというそこのあなたも、まあ、これハリウッド資本じゃないかもしれませんが、アメリカ映画なんか見ないというそこのね、僕も、ね、絶対これは見てください。やっぱ国で問えますよ、やっぱいい映画っていうのは。本当にね、やっぱさっきも言ったようにもう見終わってぐったりってなる作品ですから。で私はその後まだちょっとその後またぐったりする映画見たんですけどね、というわけで、なんかね、でもなんかわーってなんかどっか爽快感みたいなのもあるような、すごい編集は細かいんだよね。薬打つとこのシーンとかもチャッチャッチャッチャッとそれぞれこう打つとこのこう、これ見てるとどういう風に打ったらいいかって分かるようになってるところもまたいいですね。その編集どうか最初どうかなと思ったんだけど、これがなかなかね、しつこく繰り返すからそれが癖みたいになるようなところも、そこもまたさっき言った気持ちよさにつながっていくんじゃないかなって気がしました。はい、でまたエレン・バースティンという女優さんはとっても素晴らしい演技しますからね、これちょっともうトラウマ映画もうなること受け合いですね、受け合いになりたくないけど、というわけで、今日の2本目はカトさんがダーレン・アロノフスキーで主演が、ジャレット・レッドと、ジャレット・レッドってね、どうもうさんくせえ薄っぺれやつだと思うんだけど、やっぱいい役所ですね。新しいジョーカーやってるのはこの人ですけどね、で主演が、ジェネファー・コネリーとエレン・バースティンでレクイエム・フォー・ドリーム大傑作でございました、ぜひ見てくださいでした。はい、で続いて2本目なんですが、今日はねダーレン・アロノフスキー特集やる、3本目だ、最近メマントって映画見たんですよ。でそうするとねなんとかな、30分前も本当の自分の記憶かっていうことで不安になってくるっすね、どうしたってね。であれだ、なんで2本目って言ったかっていうと、1本目がつまんなかったからですね。なんかあざといんだよな、あの映画って。俺最後もなんか泣いてる男のアップとかさ、と思っちゃったよ。俺はそんなに感動してほしいから、静かなふりして押し付けがましいってとこ嫌なんだろうな。ほっといてくれって感じになったね。で今日の3本目ですが、またこれダーレン・アロノフスキーです、ダーレン・アロノフスキーで主演がミッキー・ロークとマリサ・トメイでレスラーですね。はい、で僕はこの日レクイエム・フォー・ドリームでぐったりして、 デッドアライブ好きと思ってネットフリックスに載ってたレスラーっていうね、今回の今紹介する映画をまあ見ようと思ったわけです。で、この後さらに、夜中の1時からですね、あのブラックスワンを見て、で、この間にもう一個ノアっていう作品があるんだけど、それで次の日にマザー見たんですけど、まあ、マザーの話はちょっと時間的に来週になりそうですけどもね。というわけで今日の3本目のレスラーですけども、まあ、お話はまあ、プロレスラーがいるんですね。で、これがですね、ランディというプロレスラーがいるんですが、1980年代すごく人気だったレスラーが、それから20年ぐらい経ってちょっと落ちぶれてるんですね。昔はすごくスターレスラーだったので、今はちょっとこう、街角のこう、小さいとこでこう、まあ、レスラーとして戦ってる男がいて、で、この男が、なんつうんだ、こうさ、家族の関係とかうまくいってない。で、それをもう一回取り戻すためにもう一回再起するというお話なんですね。で、すごくこれは多分、ダレ・アルノフスキーの作品の中で、まあ、賞を持った、賞を、取ったということを評価の一つの基準とするのであれば、これ、ベネチア映画祭で金獅子賞という多分グランプリみたいな賞を、一応取ってる作品なんですよね。で、その、実際その80年代にスターだったが、2000年、何年か経って落ちぶれたという姿はね、これ主演のミッキー・ロークと重なっていくんですよね。で、ミッキー・ロークという役者さんは、1980年代にナインハーフだとか、この間見直したあんま面白くなかったんだけど、ランブルフィッシュだとか、今日見たんですが、イヤー・オブ・ザ・ドラゴンとかね。で、いつか紹介したいなと思ってるあの、エンゼル・ハートという作品とかですごくもう人気があった。役者さんだったんです。だけど、その後、この人、ボクサーに、プロボクサーになるんだって言ったあたりから少しおかしくなってきて、ちょっとこう、作品選びも少し、あんまり良くなくなってきちゃって、で、いろんな多分、いろんなね、こう、ちょっとトラブルも重なって、スターじゃなくなってっちゃったっていう人なんですよね。で、ね、今言ったような作品ってのは、マイケル・チミノだとか、フランシス・フォード・コッポラだとか、それこそダイナーズ作品ではバリー・レビンソンとかね、いう作品、割と有名な監督さんと組んでいたのが、ちょっと、多分ね、90年代ぐらいからは少しこう、勢いがなくなってっちゃったっていう人なんですよね。で、僕はこの人はちょっとあんまりね、ちょっと恥ずかしいんだけども、恥ずかしいって言ったらミッキー・ロークさんに失礼だけど、すごく昔好きだったんですよ。で、それはなんでかっていうと、昔ランブルフィッシュっていうね、この一昨日見たら家族3人で見てて、こんなにつまんなかったっけっていうぐらい面白くなかったんだけど、それであのバイクボーイって役やっててさ、主人公のお兄さんやってて、すごくその姿かっこよくて、俺そっからすごくミッキー・ローク好きになってね、この人の役結構よく見てたんですよ当時。で、そういう人が実際に落ちぶれた役をやっているというところでもうさ、ミキロクファンだったから、もうその姿だけで来ちゃうのよ。やっぱその、登場人物だけ以外のストーリー、やっぱそこに俺はこう見出してしまうわけだ。それ、多分、ミキロク知らない人だって多分、なんとなく見てて感じることだとは思うんですけど。で、そうすると、やっぱこのミキロクの言うセリフ、ミキロクが言うから来るセリフだなと思ったのが、そのランディは、登場の時にこうね、割と80年代に流行ったのこう、ハードロックというのかな。そういう音楽使ってこう、登場してくる。で、実際その、ハードロックの曲好きだっていうわけね。で、それで、キャシディっていう、これマリサ・トメイ演じてるんですけど、このストリッパーの女の人と結構仲良くなっていくわけだ。そうすると、その女の人も80年代の曲好きだっていうわけね。そうすると、ミッキー・ロークが80年代は最高だったと。で、90年代に入ってから、ニルバーナが出てきておかしくなってきたっていうふうに言うわけね。これは、ニルバーナのとこは抜きにすると、80年代は最高だった、90年代からはって言ったのはさ、この人が言うとさ、さっき言った重なるっていうのはまさにそこで、もう、なんか、ちょっとこう、他人事で見れないんですよね。やっぱこう、自分の生活に、一時期よくいてくれた人だから、ちょっと今も話してもちょっとじーっとくるんだけど、なんかこう、やっぱ映画のスターとかスタッフと人とか、これドラマだって音楽だってなんだってそうなんですけど、やっぱね、これちょっと危ないって言われたらそれまでなんですけど、すごくね、なんかこう、いやーちょっとダメだな。すごいこう、なんつうの、友達もいなくて、寂しかった時に、こう、支えてくれた人たちなんですよね、それって。勝手にそう思ってるわけ。ほんとこう、映画ファンとして、音楽ファンとして、大して知識はなくても。だからさ、なんかこう、ミッキーロークこう出てるとさ、いや、来るんですよ。ほんとにやばいの見てて、なんか。で、そこで再起かけてさ、娘さんとの関係性もなんとか取り戻そうとするわけですよね、ミッキーロークが。で、 もうレスラーの仕事だけじゃ食えないから、スーパーでさ、こう、ね、なんとかこう、スーパーの仕事してるんだけど、そこでももう少しフルタイムで仕事増やしてくんないかって言って、こう、なんとか自分の生活、もう一回こう、娘さんとかいて、その人との関係性を取り戻すっていうのと、あとやっぱ好きな女がいるから、その女との関係性また、なんかこう、なんつうの？安心できる人と付き合っていきたいっていうところの、この気持ちってのは分かるわけさ、すごく見ててさ。でも、そうやってこうとするんだけどさ、結局、全部ダメになっちゃうのよ、それが。この映画の中だと。まず、その、キャシリーってね、そのストリッパーの女の人とさ、いや、俺と付き合ってくれってこと言っても、自分には子供がいるから無理だと思って、それで、しかも、その、お客さんとは絶対私はそういう関係にならないって決めてるって言って、まずそこで一つ目の拒絶に会うわけ。で、それで少し自暴自棄になるんだよな。で、なんか試合やった先でさ、結構グルーピーみたいな女に捕まって、その女とこう、ヘロインやってセックスしちゃうんだよ。で、そしたら、娘と次の日ご飯食べに行こうって言ったのに、その約束すっぽかしちゃうことになっちゃうわけ。時間過ぎたらもう娘から、あんたはいつもそうだって言うわけ。あんたいつも私たち家族の期待裏切ってきたって言うわけね。一回その前にすごく仲良くなるんだよ。でももうあんたの顔なんか死んでも見たくないって言うわけ。でももう一回やり直させてくれって言っても聞かない。絶対に聞かない。あんたなんか死んでくれていいっていう風に言われるわけね。私そこまで言われるんだ。もうあんたの存在自体が私の人生にとって嫌なの。もう二度目の拒絶ですよね。で、この男、さっき言わせれたんだけど、心臓発作になって、もうレスラーはできませんっていうことをまず言われるんだ。それでスーパーの仕事なんとかこなして、レスラー以外の仕事でもなんとか食っていこうとするんだよ。で、結局、二つの拒絶にあってどうするかっていうと、もうドクターストップかかってる体にもかかわらず、最後レスリング、プロレスの試合に臨んでいくんですよ。この男が。これはね、見てるときは泣かなかったんだけど、喋っててさっきやっぱ泣けてくるね。その、キャシディが最後、さっきはああ言ったけど、もう体がそんな状態だからもう、私と一緒にいて、もう試合するのやめてくれっていうふうに言われるにもかかわらず、俺のその人生はここにしかないっていうふうに、もうそこで決意するんだよね。いやー、この姿つま、いや、俺もね、仕事なんとか続けようと思って結局こういう低たらくやってるわけじゃないですか。いや、でも仕事してる人だってそうだと思うけど、なんかやってて、いや、愛するつもりだったけど、できなかったこととかってこときっとある人ってたくさんいると思うんですよ。レスラーじゃなくたって、こういうミッキーロック好きじゃなくたって、なんか俺ね、これはちょっと、汚い映画だ。こんな話いくらでもあるじゃないですか。今日よく言うけど、映画見たってよく思います。こんな、こんな話いくらでも。でもね、やっぱ、そんな、初体験しちゃったっていう、なんか、そんなゲイだろうが、まあなんだろうが、ヘテロだろうが、なんでもいいや、な男同士のことなんかどうでもいいですよ。やっぱ、こういう、やっぱさ、いいこと何一つとしてないけどね、この映画も結局ね。でも、いや、最後喋っちゃったらあれだったかもしれないけど、ネタバレ注意って書いておいてほしいですかね。いやー、私ダメなんです。この映画すごく好きなんですよ。で、誰アルノフスキーの話でしとくと、多分ね、この映画はね、私7本見たから多分言えると思うんだけど、その多分幻想的なとこっていうのは全部ないね。全部現実的なとこだけで話を終わらせてた唯一の作品じゃないかっていう気もしてます。ノアとかだって、例えば超現実とかさ、神みたいなのをなんかこう存在として感じるとかっていうことはあるじゃないですか。でもこれないんですよ。あくまで全部こう地味に話進んでくるんですけどね。でもね、これね、多分さっきちょっと一瞬泣きそうになって、いやほぼ泣いてましたけど、この気持ちになるのはね、やっぱミッキーローク好きだからってことだと思うんですね。今ミッキーローク映画見直してるんですけど、で、ミッキーローク何本か見た上で見ると多分来ると思います。80年代のミッキーローク。本当にね、来週喋るけどね。もう、いや、今日、また、今週だって本当は2本撮りさせてもらいたいぐらいなんですよ。最近映画ライフ充実してます。いや、お願いしてやるつもりだけどね。ミッキーロークのエンゼルハートのかっこよさたるやね。皆さんあれ痺れますぜ、本当に。原田って別にね、そんなぽよっとしてますよ。鍛えてる人の体じゃないのに、 なんだこの格好、いやー確か今日もイヤーオブザドラゴン、なんだあのもう本当にね極端な人種偏見に溢れた映画、でもあれはパワーがあるしね。いやで、あのダーレン・アロノフスキーがこの映画を撮るときに制作会社からいやちょっともう少し予算増やそうよ、でミッキー・ロック主演変えてさもう少し予算増やして撮ろうよって言ったら、絶対ミッキー・ロックじゃねえと撮らねえぞつって言って、予算そこそこで撮ったっていうぐらいミッキー・ロックにかけたんですよ。でこれはちゃんと結果で作品も評価されましたし、ゴールデングローブ主演男優賞もう一回ミッキー・ロック、もう一回とかミッキー・ロック撮りましたんで、これでもう映画の結末としてすごくいいんですが、またミッキーロックこの後ろくでもない映画に出てっていうとこがまたいいですね、これが。なんか、せっかくお膳立てしたのになんでまたそんなことやっちゃうのっていうとこが、この人ね、昔顔綺麗だったんだけど、また整形手術したりなんなりでちょっと顔変な風になっちゃってるところがあるんですけど。いやー、これちょっと、皆さんミッキーロックの映画何本か見た上でちょっと見てください。でもこれ、うーちゃん人選ぶだろうな、これ。だって俺ね、誰あれアロノフスキーはバカだと思ったよ。ブラックスワンなんてあのバレリーナ描いてすごく綺麗な映画撮ったわけじゃないですか、まあ、いろいろあるけどね。でじゃあアロノフスキー見よう、バレエのすごく綺麗な映画撮ってる人だ、レスラーとかさ、レクイエム・フォー・ドリームとかね、あとファウンテンってヒュージャックマンが出てる映画があるんだけど、とわに続く愛っていうサブタイトル日本でついてんだけど、あ、ヒュージャックマンが出てる、え、奥さんが夫人の名前で直すの、え、それ医者すごく見たいって言ったら、なんかすごい宗教感がすごくいろいろ対応にあぶれてた映画で、なんかめんどくさい映画撮ったりとか、なんかね、宣伝に恵まれない人っていう印象が強いですけど、まあね、次回の回で、ついにダーレン・アロノフスキーのマザーという作品、これちょっと私と大ちゃんの中で、あの、物議をかました作品ですんで、この話をね、ぜひ旧約聖書好きのウーちゃんに喋りたいんで、聞いてもらいたいんで、ダーレン・アロノフスキーの映画で話せるのが、旧約聖書の話ってこの人外せないので、多分ね、宗教とか結構詳しい人だと、なんだこいつちょっと気になること言うじゃねえかって感じあるような気がするんだね。でもレスラーは多分宗教性薄いですね、ブラックスワンも。ノア、ファウンテンって映画でもそうでしたね。ノアなんか、まあ、ノアの箱舟の話やるわけですし、ファウンテンなんか、いやこれ宗教性薄いのかなと思ったら、一番最初だって、なんだっけ、旧約聖書第34章、アダムとイブは、楽園を追い出され、なんとか楽しみが出てくるぐらいですから、ちょっとね、アロノフスキー、話を絡めて来週ちょっとしたいなと思いますね。私のマザーの評価は、ダーレン・アロノフスキーの総括的なとこもね、ちょっと踏まえて、次回ちょっと交互期待ですよ。はい。というわけで今日の3本目は、もう大傑作、もうね、今日のダーレン・アロノフスキーの2本は、本当に最高の映画だと。で、どちらもぜひ見ていただきたい。君の名前で僕を呼んでを見に行こうとしてるそこのあなた。ね。2000円払うことございません。いや、そこそこおしゃれな雰囲気でいいですよ。でもそれしかない、あの映画には。でも、どうです今日の日本は。本当の心の底からの感動が待ってるんだと、いうことを言えますんで。まあ私の好みですけど、言える映画だと思いますんで。そこ行く皆さんね、2000円借りるんだったら100円払ってこっちで見てよ。絶対こっちの方がいいって言えるから。というわけで今日の3本目は、監督さんが誰やろの好きで、主演がミッキー・ロークで、レスラー。でした。あでちなみにね、もう一人のね、助演やったマリサトメイさんの演技もすごくいいですね。やっぱいい役者って一つのセリフ言っただけでそこでパッと広がるものがあるね。まあ撮り方とかいろいろあるんです、表情を捉えたスタッフとかそういうこと全部踏まえてですかね。もうこれおすすめですね、ぜひ見てちょうだいね。というわけで今日の3番目はレスラーでした。というわけで以上、レビュー 2.4 キロでした。はい、エンディングですけどね、あのね、あとね、喋りたいのがね、最近だとね、まず、エンゼルハートでしょ、で、マザーね、で、あとファウンテンの話ですよね、その辺かなっていう気してる、あと、イヤー・オブ・ザ・ドラゴン、マイケル・チミノもですね、今日見たばっかなんで、ちょっとその辺をね、ちょっとひねくり回したいと思うんですがね、ひねくり回せるだけのものないかなというふうに思うんだけど、まあ、特にね、いや、なんていうんですかね、なんていうのかな、 来週やるね、次回やるマザーですよね、特に喋りたいのは。さっきも言いましたけども、いや僕は最高の作品だというふうに思うんだけどね、そのお客さんの評価が F っていうところですよね、お客さんが嫌ったというところなんでしょうけども、まあ、いろんな評価がありますね本当に映画っていうのは。やっぱほら、なんだ、あと今日見たのでハンガーだ、トニー・スコットのね、やっぱスコット兄弟の映像の感覚ってのは素晴らしいというふうに思ったんですけど、やっぱ大ちゃんかなんかするとね、だらしないとこもあって嫌なんだと、全部かっこよくないとこが嫌だっつうんだけどね、全部かっこよかったけどっていうところで、さっきのオペグのちらっと喋ったんですが、やっぱ全然その人の立ち位置によって違うっつうんでね、みんなが好きな映画ってスターウォーズぐらいじゃねえかって気すんね。あとあれですか、サウンドオブミュージックも割と悪いっていう人いませんよね。ブレードランナーもそうですね、みんな好き。あと、あ、みんな好きな映画あるじゃないですか、ショーシャンクの空にですよ、これ悪口言う人いないです。え、だってあのみんなで言うもんね、あれ嫌いってやつは人間としてやっぱちょっと精神がおかしいってやっぱ言えるぐらいですから。あとスタンドバイも嫌いだって人いないですね。そう考えるとスティーブン・キングの仕事ってのは偉大だって話になるんでしょうか。時計仕掛けのオレンジでも人を選びそうですしね、まあ、何だって人を選ぶんですが、うん、いやさっき大ちゃんとね喧嘩した時に、いやもう極めつけはどの映画だって人を選ぶじゃないかって言ったけど、いやそんなことねえだろってうちは言えるような気するよ。やっぱりこれさ、やっぱコックと泥棒とその妻と愛人よりかはやっぱりレスラーの方がみんなに勧めやすいじゃないですか。そんなのがさ、いや俺もあるような気するけどね、みんな好きだから価値が低いとか、人を選ぶサピロールあるからダメだとかって言いたいんじゃなくて、それはあれだ気づく。まあまあそれも評価いろいろでしょうね。すいません。まあ要は何が言いたいかと、このラジオの結論ですね、人様々ということを言いたいですね、人いろいろということを言いたいですからね。というわけで、レディオニートの記録ではですね、俺はもう誰あるの好き見たとかですね、そういうメール募集しております。あと多分ね、来週とか近々やる予定なのは、あのトライアンユンのね、を見て、多分ノルウェーの森やるはずですね、デビューでね。俺は多分好きなんじゃねえかって予想してるんですけどね。もうこの間見た夏至という映画もあったんですけど、トライアンユン、いや話すのあんなるからですね、最近映画ボーイだから、あれの話これの話っていろいろしたいわけだ。やっぱ3時間スペシャルでっていうか、デビューの部分だけ今度ね見たぞって言ったら、その場で3人揃ってダッと撮ってきますか。これだけね全部やりますか。やっても気になるでしょうけど、まあいろんなメール募集してますので送ってくださいね。はい、というわけでこんな感じでレディニートークでした。また来週。